おはようございます。久しぶりですね。元旦礼拝ですね。時が早いですね。新型コロナウイルスが地震のように全世界を足元から揺るがしています。当然のこととして行ってきた事柄が中止あるいは延期されました。3ヶ月ぐらい子どもたちは学校に行けず、仕事はテレワークで行い、家に留まることを余儀なくされ、友人たちと食事を共にすることもできませんでした。来週、今月オリンピック、またパラリンピックは開催されず、相撲、サッカーや野球、それ以外の大会なども中止あるいは延期されました。昨日テレビで、ちょっと埼玉ライオンズですね、何か5000人までですねということですけれども、ソーシャルディスタンシング、人との感覚を十分に取るなどという想像もしなかったことを今私たちは行っています。郵便局でもスーパーでも教会でも、スペースをかけて、気をつけています。対面で礼拝をするとか、家族を訪問するとか、通勤するといったこれまで当たり前のことのように行っていたことの多くが行えていませんでした。仕事はなくなり、経済は困難な状況にある人も少なくはありません。教育も家庭での学習に移行してしまいました。ご存知のように、地震は非常に恐ろしく危険なものです。なぜなら、それまで強固で、びくともしないと信じていたものを、地震は根底から揺り動かし、覆すからです。コロナウイルスも私たちが持っていた想定を覆すものです。その結果、多くの人々は不安定になり、混乱しています。先行きが全く見えず、いつ元の状態に戻るかも不確かです。多くの人々が不安な状態に陥っています。このような時にこそ、重要なのは、コロナウイルスでさえ手を伸ばせない事実に目を向けることです。それは決して変わることがない、そして決して揺り動かされることのない事実であり、現実なのです。聖書によると決して変えることができない、また変わることのないことが存在します。それらはコロナウイルスと感染拡大前においても変わることのない真理でした。またコロナに対する解決法が見つかった後においても変わらず真理であり、続けるものです。その不変なるものとは、地中の奥深くにある永遠の岩、岩盤の上に強大な杭をしっかりと打ち込むようなものです。永遠に存続するのです。私たちがより頼んでいたものが根底から揺るがされた時でさえ、私たちはその上に踏みとどまり立ち続けることができるのです。壊ることのないものとは何でしょうか？壊ることのないものとは何でしょうか？まず私たちの素晴らしい神様はいつまでも壊ることがありません。神様は不変であると聖書は語ります。すべての良い賜物は神から与えられます。そして神様は決して壊ることがありません。今日の聖書の箇所、短い聖句ですが、 イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。そして次の、手紙もヤコブの手紙の一章、次のページ、ヤコブはこう言っています。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行による、によって生じる影のようなものはありません。すべての完全な贈り物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりのようなものは全くありません。天と地という永遠に存在すると思えるものでさえ過ぎ去ります。しかし神様は永遠であり不変です。詩編記者もそのことについてこう言っています。詩編約二編、25節から詩編記者は、こう言っています。あなたは遥か昔に地のもとへを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたは常しえの方です。すべてのものは衣のようにすり切れます。街灯のようにあなたがそれらを取り替えられるとそれらはすっかり変えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。神様は天地創造の前から存在しておられました。そして神様は永遠に存在し続けるのです。清須において、また義において、神様は不変なるお方なのです。神である主、今おられ、昔おられ、あらゆることの始めであり、終わりである。神様にはわずかの変更も変化もありません。常しえの神変わらないお方です。神様はいつまでも変わることがありません。また神様の言葉は変わることがありません。イザヤの40章、イザヤは、こう言っています。イザヤの40章、6節からお読みします。叫べという者の声がする。何と叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう。その境は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。誠に民は草だ。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は、永遠に立つ。私たちの神の言葉は永遠に立つ。詩編89編、詩編約19編の89節もこう書いてあります。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの言葉は常しえから天において定まっています。神様の御言葉は確かであり堅固です。びくともしない岩のようです。私たちに命を与える神の言葉は永遠に存続します。ペテロはその第一の手紙の一章で、このように始まっています。神様を褒めてたえます。ペテロの第一の手紙の一章の3節からお読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めてたえられましょうに、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、 消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あ、ちょっと間違え、まあ、23節からお読みします。23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。そしてペテロはイザヤの40章を引用してこう言っています。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。主の言葉は永遠に立つ。主の言葉はいつまでも変わることがありません。そして私たちはその素晴らしい言葉から新しい命が与えられました。先ほど神様の素晴らしい愛について賛美しましたが、神様の愛は変わることがありません。私たちに対する神の愛は変わることがありません。歴代記の第一十六章にこう書かれています。歴代記の第一の十六章。主に感謝せよ。まあ、さっきそう賛美しました。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。と書かれています。また、旧約聖書の最後の、まあ、書物も、マラキの3章、預言者はこう言っています。まあ、実は、万軍の主は言われる。主である私は変わることがない。そのため、ヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。主である私は変わることがないと、神様は言っておられます。私たちはしばしば神様の終わり見を忘れて自分勝手な道へ進んでしまいます。しかし神様の愛と終わり見は永遠に続けます。詩篇に繰り返し繰り返し、まあ、こう言われています。主の恵みはとこしえまで。主の恵みはとこしえまで。神はご自分の約束に対して真実なお方であり、その真実は決して変わることがありません。私たちに対する神の愛は決して変わることのない事実です。それゆえ私たちはいつも神様を褒めたたえるべきです。主に感謝せよ。また神様の素晴らしい目的も変わることがありません。私たちに与えられた神の目的は変わることがありません。私たちに対する神ご自、まあ、ご目的は変わることがありません。従って一生を通して自分は守られているという確かな望み、確信に満ちた希望を持つことができるのです。それはまるで嵐の中でもしっかりと怒りを下ろしている船のようです。まあ、ヘブルの著書は6章の17節でこう言っています。ヘブルの手紙の6章の17節からお読みします。そこで神は約束の相続者たちに、まあ、つまり信者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない二つのものによって、力強い励ましを受けるためです。その二つについて神が偽ることはあり得ません。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。私たちが持っているこの希望は安全で確かな 魂の怒りのようなものであると聴者は言っています。神様の目的は全く変わることがありません。また私たちのための主イエス様の祈りも変わることがありません。愛する兄弟姉妹たち、イエス様は絶えず私たちのために祈っておられます。ヘブルの7章の、次の7章の21節、著者はこう言っています。この方、つまりイエス様は、ご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。主は誓われた、思い直されることはない。あなたは特使に祭司である。そして25節。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様はいつも生きていて、私たちのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく私たちを完全に救うことがおできになります。コロナウイルスの感染が起こる前から、イエス様は祈っておられました。そしてこの世界的規模の感染症でさえ、イエス様の祈りをとどめるものではないのです。愛する兄弟姉妹たち、今日、天における神の御座での前で、イエス様はあなたのため、また私のために祈ってくださっています。本当に素晴らしいことです。父なる神に私たちを祝福してください。私たちを守ってくださいと祈っておられるのです。私たちのためのイエス様の祈りは変わることがありません。本当に素晴らしい慰め、励ましです。また裁きの日ということも変わることがありません。裁きの日、この教えは池の根のもって受け取らなければなりません。新型コロナウイルスは多くの集まりの機会を中止したり延期したりする結果を招きました。しかし、決して先延ばしにされることのない、来るべき約束があります。使徒パウロがアテネで説教したとき、創造の神様について説教しましたが、最後に使徒パウロはこう言っています。使徒の働きの17章30節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その各種のすべての人にお与えになったのです。神は日を定めて、裁きが変わることがないと聖書は教えています。神様は悔い改めるための時を与えてくださっています。しかし最後の日は近づいているのです。イエス様は私はすぐに来ると何回もおっしゃいました。そしてその日はイエス様はこの世界を裁かれます。私たち一人一人が個人的にこの日を迎えることになります。パウロがコリントの第二の手紙の五章でこう言っています。五章の十節。パウロはこう言っています。コリントの第二の手紙の五章の十節。私たちは皆善であれ、悪であれ、 それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れなければなりません。その日キリストご自身が私たちの働きを評価し報いを与えてくださいます。私たちはいつも主に喜んでいただくように求め生きるべきなのです。その前の節パウロはこう言っています。そういうわけで肉体を住まいとしていても肉体を離れていても私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。裁きの日は決して変わることがありません。最後に私たちの最終的目的地は変わることがありません。私たちの最終的目的地は変わることがありません。新型コロナウイルスは私たちの旅路を作り直していると言えます。しかし目的地そのものではありません。私たちが天国に到着したとき永遠に存続する町へ足を踏み入れることになります。ヘブルの13章の8節、著書はイエス・キリストは昨日も今日も常しいに変わることがありません。そして14節で彼はこう言っています。私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのです。いつまでも続く都を、求めているのです。その時私たちは、神様に仕え、神様と共に永遠に治めることになります。聖書の最後の書物の最後の章、黙示録の22章の一節から、ヨハネは天国の幻を見てこう言っています。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の座から出て、都の大通りの中中を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼の額には神の皆が記されている。もはや夜がない。神である主が彼を照らされるので、灯火の光も太陽の光もいれない。彼らは余裕限りなく王として治める。本当に素晴らしい描写です。この将来の約束、つまり最終的目的地は、新型コロナウイルスによっても、また何者によっても変えられることはないのです。変わりようがないのです。なぜならそれは天国にあるからです。先ほどペテロの第一の手紙の一章、三節からお読みしましたが、もう一度その箇所を読みします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めてたえられましょうに、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない、死者の受け継ぐようにしてくださいました。 これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。本当に素晴らしいことです。私たちの資産は天国に蓄えられています。何もそれを損失、することができません。私たちに受けるべき相続財産は天国において守られており、この世のどんな問題によっても手をつけることができないのです。私たちの最終的目的地は変わることがありません。これらの決して変わることのない事実が決して揺らぐことのないクリスチャンを作り出すのです。私たちは今新しい現実に囲まれており、それに順応しようとしています。火曜日飛行機に乗って、シャドルまでずっとマスクですね。着なければなりません。私たちは新しい、現実に囲まれています。あらゆるものが変わっていくように見える今の、この時に。しかし、私たちをしっかりと捉え、支える貴重な真理を私たちは持っているのです。これらの真理が心の奥深くに留まるようにしたいものです。神様は信頼するに対するお方です。神様は絶対にまた永遠に変わることがありません。永続性のないこの不確かな世の中で、主イエス様に栄光を返すために、確固としたバランスを保ちつつ生きる私たちでありたいものです。イエス・キリストは、昨日も今日も常しいに変わることがありません。お祈りします。まず、詩編90編からお読みします。主よ、世々にわたって、あなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、常しいから常しいまで、あなたは神です。あなたは私たちの住まいです。天皇とおさま、あなたは変わることがなく、決して変わらない素晴らしい私たちの天のお父様です。あなたの年は尽きることがありません。終わりがありません。あなたは私たちを支え、いつまでも離れずに共にいてくださることを覚えて心から感謝します。もっと深くあなたにより頼むことができましょうに、どうか愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めてください。あなたの恵みを注いでください。変わることのない恵みと愛を持って、愛する兄弟姉妹たちを三つ葉で守ってくださいましょうにお願いします。晴れの日も、雨の日も、試練に勝つ力、変わらず、与えてくださいましょうにお願いします。恐れないで十字架を移しつつ、本当に何があっても、私たちの素晴らしいイエス様が共にいてくださることを覚えながら、日々を過ごすことができましょうに助けてください。天のお父様どうか、これからも宣言台キリスト教会を豊かに祝福してください。金先生ご夫妻をはじめ、愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めて守ってくださいましょうにお願いします。すべてをあなたの御手に委ねて、私たちの救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。私たちの応答として、賛美しましょう。